2ページ、知って防ごう熱中症。夏本番を迎え、熱中症の危険性が高まっています。熱中症を正しく知って予防しましょう。高齢者は室内でも熱中症に注意。熱中症とは高温多湿の環境で、体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体の中に熱が溜まることで発症する健康障害の総称。めまいや失神、痙攣、嘔吐、頭痛などの症状が現れ、死に至る場合もあります。消防庁によると、昨年5月から9月に熱中症により救急搬送された人は全国で71,029人。年齢区分別では、65歳以上の高齢者が最も多く 54.5% を占めています。綾部市内でも熱中症による救急搬送のおよそ7割が高齢者。高齢者は温度や湿度に対する感覚が鈍く、室内でも熱中症にかかりやすいため注意が必要です。熱中症予防に暑さ指数の活用を。熱中症は気温や湿度が急に高くなるなどの環境、子どもや高齢者、体調不良などの体、激しい運動などの行動の要因で引き起こされます。熱中症を予防するための行動の目安になるのが暑さ指数、WBGT です。気温や湿度だけでなく、日差しの強さなども取り入れた指標で、数値が大きいほど熱中症のリスクが高くなります。日常生活での参考として活用しましょう。日常生活での指針。日本性気象学会日常生活における熱中症予防指針バージョン4。2022をもとに作成された日常生活での指針を示した表が掲載されています。表の説明。暑さ指数 WBGT 注意すべき生活活動の目安。注意事項の順に読み上げます。危険31以上。すべての生活活動。高齢者は安静状態でも発生する危険性が大きい。外出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。厳重警戒28から31。すべての生活活動。外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する。警戒25から28。中程度以上の生活活動。掃除、階段の昇降、草むしり、ゴルフ、野球、ソフトボールなど、運動や激しい作業をするときは定期的に十分な休息を取り入れる。注意、25未満、強い生活活動、サッカー、テニス、卓球、バドミントン、登山、剣道、水泳、バスケットボール、ランニングなど、危険性は少ないが、激しい運動や重労働時には発生する危険性がある。表の説明、終わり。熱中症警戒アラートをチェック。熱中症の危険性が極めて高い環境、暑さ指数33以上になると予測される場合は、前日午後5時と当日午前5時に、熱中症警戒アラートが発表されます。アラートが出たときは、外出を避け、昼夜を問わずエアコンを活用する。こまめに水分補給する。熱中症になりやすい高齢者や子ども、持病のある人への声かけをするなど、普段以上に熱中症に気をつけましょう。発表情報はニュースや天気予報のほか、環境省のホームページなどで確認できます。熱中症予防のポイント。綾部市内では昨年5月から10月に35人が熱中症で救急搬送されています。暑さを避ける工夫と水分補給で 熱中症を予防しましょう。扇風機やエアコンで温度をこまめに調節。イラストの説明、エアコンと扇風機のイラストです。イラストの説明、終わり。すだれやカーテンで直射日光を遮る。イラストの説明、すだれのイラストです。イラストの説明、終わり。冷たいタオルなどで体を冷やす。イラストの説明、首に巻く冷却タオルのイラストです。イラストの説明、終わり。通気性の良い衣服を着用し、外出時には日傘や帽子を使う。イラストの説明、日傘とつばのある帽子のイラストです。イラストの説明、終わり。1日あたり 1.2 リットル、コップおよそ6杯分を目安に、喉の渇きを感じていなくても水分を補給。大量に汗をかいたときは塩分も取る。イラストの説明、人がコップに入った飲み物を飲んでいるイラストです。イラストの説明、終わり。令和4年、綾部市内の熱中症疑い含む発生状況。令和4年における綾部市内の熱中症の疑いも含めた発生状況。消防本部による救急搬送の状況を示した棒グラフが掲載されています。棒グラフの説明。縦軸は人数、横軸は発生月です。順に数値を読み上げます。5月1人、6月5人、7月13人、8月12人、9月2人、10月2人。このグラフから7月から8月がピークだということがわかります。棒グラフの説明、終わり。環境省熱中症予防情報サイト、暑さ指数の実況値や予報値、熱中症警戒アラートの情報などを確認できます。環境省熱中症と入力して検索するか、印刷された QR コードを読み込んでください。QR コードの説明、環境省熱中症予防情報サイトのページにつながる QR コードです。QR コードの説明、終わり。熱中症かなと思ったら、できるだけ涼しい場所で安静にする。衣服を緩め、首や脇、足の付け根に氷を当てて体温を下げる。水が飲めない場合や、意識がぼんやりしていたら救急車を要請。救急車を呼ぶか迷ったときは、#7119に電話すると、相談やアドバイスを受けられます。イラストの説明。熱中症が疑われる人が、首や脇を冷やしながら仰向けに寝て、安静にしているイラストです。イラストの説明、終わり。